What is technology? What can it do?
When I lost my eyesight, I thought that my painting days were over.
How far can we go?
By using your hands, you can actually control your x-ray.
Technology has the power to unite us.
Hang on, honey. Hang on.
There he is.
You see him?
I can see him.
It inspires us. Technology has taken us places we've only dreamed.
Now I can do whatever I want.
It gives hope to the hopeless.
Can you hear me talking?
And it has given voice to the voiceless.
皆さんこんにちは。今日は来ていただいて本当にありがとうございます。ディベロッパーズビルドザフューチャー、これがですね、6ヶ月前このイベントをやろうって決心した時に私たちの頭に最初に浮かんだセンテンスだったんです。技術者は未来を作る。で、私たちはこれをこのイベントだけではないです、信じています。それが私たちのパッションです。で、ここからはですね、技術者の視点から今何が起こってて、それに対してマイクロソフトが何をやろうとしているのかということをご紹介したいと思います。デジタルライフ、デジタルワークという言葉があります。デジタルライフと言っている意味は、私たち皆さんのライフスタイルのあらゆるところに IT が入り込んで、その IT が日々進化している、これがデジタルライフですね。で、コンシューマライゼーションオブ IT という言葉がありますけれども、消費者向けの技術が革新されていくことで、エンタープライズ向けの技術も革新されていく、これがコンシューマライゼーションオブ IT の世界です。ただ私どもマイクロソフトは、このデジタルライフとデジタルワークの世界、これを分断しているというのは間違っていると思っています。なぜなら、その中心にいるのは皆さんお一人ずつ、皆さん全員なんですね。一人一人がデジタルライフもあり、デジタルワークもあるわけです。つまりこれからの IT というのは、デジタルライフ、コンシューマーのシナリオ、デジタルワーク、エンタープライズのシナリオ、この両方にまたがったものでなければいけない、これが私たちの信念です。で、このような動きというのを後押ししているのは、何といってもデバイスが急速に増えているということです。世界の総人口70億人と言われていますが、実は2008年にはこの世界の総人口と同じ数だけのデバイス、まあ、パソコンですとか携帯ですとかというものがすでに世の中に存在していました。で、これからですね、スマホが広まり、さまざまなセンサーが出てき、コンソールですとかいろんなデバイスが出てくることで、この数は指数関数的に増えてきます。どのぐらい増えるかと言いますと、2020年にはなんと10兆個です。10兆個のデバイスが世の中に存在しているというふうに言われています。ちょっと想像してみてください。10兆個のデバイスが世の中にあるんです。ということは、私たちの日々の生活であったり、あるいはビジネスのあらゆる側面であったり、もっと言えば世界のあるとあらゆる事象ですね、これがデバイスで吸い上げられ、もちろんデバイスだけでは吸い上げられませんから、その上で動いている優れたソフトウェアというのが、そのデータを吸い上げていくわけです。で、データを吸い上げる、データ化する、これをデジタライズと言っています。だからこれからの世界というのは、あらゆるものがデジタライズされる世界ということになります。で、デジタライズされるイコールデータの量が爆発的に増えるということです。どのぐらい増えるかと言いますと、今世界中にあるデータの実は 90% が過去2年、たった過去2年ですよ、に生成されたものと言われています。つまりこのデバイスの波というのが起こることで、データの爆発というのが並行して起こっていくということです。で、このデータを収集して分析して、そこからインサイトを得て、そのインサイトをもとに新しいデバイスだったり、新しいアプリケーションだったり、新しいサービスとして生み出すという、こういう流れができていくわけですね。で、この流れの一番元となるのが、 ネットワークの上に、ネットワークの向こうにある無限のコンピューティングパワー、すなわちクラウドということになります。ですからこれからの IT というのを考えるときに、無限に広がるデバイス、素晴らしいエクスペリエンスを与えるアプリケーション、そしてデータの増大、それを支えるクラウド、こういう観点で見ていただけるといいと思います。そしてそういうことがあっても、いつも人が中心です。人がなければ全てのことはありえません。で、人と言いましたけれども、この世界を作っていく、差別化していく素晴らしいエクスペリエンスを提供するのは、ここにいらっしゃる技術者の皆様です。今こそ、これからが技術者の皆様が一番活躍していただける時代が来ると私どもは信じています。例えば IT プロですとかアーキテクトの方であれば、今までのオンプレミスの世界だけではなくって、クラウドであったりハイブリッドであり、無尽蔵のコンピューティングパワーの上に新しく環境を作ったり構築したり管理したり運用したりっていうことがもう簡単にできるようになっています。ディベロッパーの方であれば、さまざまなデバイス向けのアプリケーションをより早く簡単にクオリティがいいものを作り、それを全市場に対して、この市場というのは世界を指します、世界という市場に対してご自身の、作ったものアイデアというのを発表していただける、こういうプラットフォームができているんですね。ですからクラウドがあってモバイルがあって、この時代というのは技術者がマジックを起こせる時代だと私は思っているんです。ですからここにいらっしゃる皆様というのは、マジックを起こすヒーローに、次世代のきっとヒーローになられるんじゃないかなというふうに思っております。ということで、こういう世界をですね、私どもモバイルファースト、クラウドファーストというふうに呼んでいます。いろんなさまざまなデバイス、オペレーティングシステムですとか、フォームファクターですとか、そういうことに必要以上にかかずら、必要以上にそこで大変な思いをしないで、できるだけ早く新しいソフトウェアを作れるということ、あるいはクラウドの世界は、皆様すでに既存の資産をお持ちだと思います。その資産もいろんなプラットフォームにまたがっていると思います。その既存の資産を生かしながら、新しい可能性、クラウドという新しい可能性を採用することができるようになりました。で、モバイルファースト、クラウドファーストというとですね、コンシューマーの世界なんじゃないのって思われる方が多いと思います。ゲームとかですね、 B2C の新しいサービスとかモバイルのアプリとか、そういう世界ですね。でも、もはやこのモバイルファースト、クラウドファーストという動きはエンタープライズの世界でも適用可能になっていきます。ということで、ここからは4つのポイントをデモを交えながら、エンタープライズにおけるモバイルファースト、クラウドファースト、ここまでできますよということをお話したいと思っています。まず1つ目はですね、エンタープライズモバイルの世界です。企業のタブレット利用ということなんですが、Bring Your Own Device、BYOD とか言って、持ってお手持ちのスマホとかタブレットを会社でも使えるようにしましょうみたいなのが一時期ものすごい流行ったんですけれども、一時期のハイプはちょっと収まりまして、今はお客様自身がどうやったら本当にモバイル機器を生産性よく使えるのか、生産性向上に役立てられるのか、あるいは従業員の方同士、あるいはお客様とのコミュニケーション、エンゲージメント強化にどうやったら使えるのか、こういうですね、非常に地に足のついたディスカッションが始まっているのかなというふうに思います。私どもこのエリアにはいろんな知見を持っておりますので、本日は専門家のデモを通して専門家がご説明したいと思います。次はクラウドです。樋口も申しましたように、マイクロソフト、アジュール、Windows の名前を取りまして、すべてのプラットフォームをサポートしますということを強力に打ち出しています。で、私どもこのエリアのへの投資というのは完全にコミットしておりまして、クラウドの上でのソフトウェアイノベーションを起こす、これがマイクロソフトのコミットメントでございます。現在、世界中に16リージョンございますけれども、この2月には日本に東日本リージョンと西日本リージョンが無事立ち上がりました。ということは、皆様は今お持ちの自社のデータセンターの延長として、このマイクロソフト Azure というクラウド環境をその延長として捉えていただけるようになったということなんですね。で、私ども投資していると申しましたが、どのぐらいの規模感で投資しているかといろんな数字持ってまいりました。あと、分かりやすいのではですね、私今こうやっておしゃべりしているんですが、こうおしゃべりしている5秒に1回世界のどこかで新しく Azure 上にピッとコアが立ち上がっています。そのぐらいの規模感で私ども今、 マイクロソフト Azure というのを進化させているというふうにご理解ください。そしてソフトウェアイノベーションを起こすと言いましたけれども、これはいわゆるクラウドコンピューティングだけではなく、その先のイノベーションも私たちは起こしたいと思っています。その一つが開発スタイルです。開発スタイルにクラウドが起こす変化がどんなものなのか、これ2つ目のデモでご紹介します。何かと言いますとですね、デブオップスって言葉ありますよね。デブ開発とオップス運用、これを一気通貫でつなげて、半年とか1年とかではなくて、早い数週間の早いサイクルで回すことで、今のモダンなビジネスに合った開発スタイルを作りましょう。これ DevOps なんですが、この DevOps の環境を最新のビジュアルスタジオで Microsoft Azure 上に作ることができます。そうすると、あ、なるほど DevOps こういうことねというのが体感いただけると思いますので、これを2つ目のデモでお見せしたいと思います。3つ目はですね、インターネットオブシングス IoT の世界です。で、 IoT というとちょっと夢物語、デバイスがたくさんあって、なんかネットワーク上に操作ができてデータがどんどん測られてって、なんかもやっとしたイメージをお持ちかもしれないんですが、 IoT というのはもう身近なテクノロジー、 Windows プラットフォームもいろんなものございます。クラウドとの接続性、操作性、すでにビジネスになっているものもたくさんございます。ということで、これを、本日3つ目のデモとしてお見せします。 IoYT とあるのは、IoT というのは皆さんにとって身近なものですよということで、マイクロソフト IoT をですね、インターネットオブユアシングス IoYT という呼び方をしています。これを実際のデモでご覧になってください。で、このようにですね、モバイルファースト、クラウドファーストの環境がエンタープライズの世界にも入ってきます。ただやっぱりエンタープライズの世界ですから、企業システムに必ず必要な要件っていうのがあるんですね。この要件に対してどういうソリューションがあるのか、それもマイクロソフトはきちんとご用意しております。ここではですね、その一番大事なのはセキュリティ管理の部分なんですが、これを4つ目のデモでご覧に入れたいと思います。それでは早速ですが、最初のスピーカーをお呼びいたしましょう。赤間さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。マイクロソフトコンサルティングサービスの赤間でございます。私の方からはエンタープライズタブレットを題しまして、法人市場におけるタブレットの活用方法についてお話の方をさせていただきたいと思います。まず最初に法人市場におけるタブレットの利用状況についてお話をさせてください。タブレットの全出荷台数のうち約1割から2割程度が法人市場向けだというふうに言われています。保険であるとか、あるいは教育といったような一部の業界を除きますと、なかなか現場におけるタブレットの活用というのは進んでいないのが実情ではないでしょうか。これからだというところだと思います。こうした状況を作り出している一つのブロッキングイシュー、障害になっているところが、やはり現場においてタブレットをどのように活用したらよいのかわからないというところがあるのではないかと思います。そこで今日私の方からは、実際に現場におけるタブレットの活用を考える方法としまして、3つのですね、活用シナリオについてお話の方をさせていただきたいと思います。どのような業界、業種でもこのような切り口で考えていただけると、一つタブレットの現場におけるですね、利用シナリオが見えてくるかと思いますので、ぜひ皆様の日々の業務に当てはめてみていただいて考えていただければと思います。まず1つ目がダッシュボード、ラウンチャーの活用シナリオです。もともとタブレットというデバイスは非常に閲覧性に優れたデバイスです。ですから、その閲覧性の高さというところを利用して、ダッシュボード型のアプリケーションを作り、そしてそれによって、現場のですね、生産性を改善していこうという考え方です。例えば、今、こちら側に取り上げましたアプリケーション、これはどんなアプリケーションかというと、修理のですね、エンジニアの方、例えば、外回りで冷蔵庫であるとか、洗濯機、そういったものをですね、修理される方が使われるアプリケーションを想定しています。そういった方々は、例えば今日何件仕事があったんだったっけな、8件仕事がある。うち3件が終わっていて、残り4件の仕事をやらなければいけない。で、次に行くべきところは、何時に、どこにいて、テレビを流さなければいけない。こういったような情報が、パッと一目で、つかめるようになっていると、その次の、すぐさまの行動につながってくるというところになるかと思います。このダッシュボードからドリルダウンして、何か、詳細情報に飛ぶもよし。あるいは、ここから既存の Windows のアプリケーションに連携させて、既存のアプリケーションと連携させるもよし、さまざまな使い方が考えられるかと思います。このようなダッシュボード、ラウンチャー型のアプリケーションを作ることによって、現場の業務生産性を改善するというのが一つの利用シナリオとして考えられます。 2つ目の活用シナリオは、指きたす定型データ入力です。もともとタブレットというデバイスはそもそもいつでもどこでも使えるという特性を持ち、さらに誰でも手軽にすぐさま利用できるようになる。さらには写真を撮ったり、あるいはムービーを撮ったりといったようなマルチメディア的なデータも取れるといったようなデバイス特性を持っています。この特性をうまく使うことによってタブレットの活用というのを考えてみてはどうでしょうかというものになります。例えばこちらに示しましたのはちょっと風変わりなデータセンターで使うですねタブレットアプリケーションのようなものを考えています。リモートデスクトップセッションを実は見ていて、リモートデスクトップで接続しているですねユーザーの中で、この人ちょっと怪しいことやってるな、プチッと例えば切ったりしますよね。もちろんこうしたオペレーションそのものは今まであったアプリケーションでも可能でしょうけれども、タブレットを使うことによって何がいいのかというと、例えば既存のソフトですとうっかり変なところをオペレーションしてしまうとですね危ないことも起こるわけですけれども、タブレットを使っていただければある意味特定の操作しかできない、なおかつパッと見てすぐさまその操作ができるといったようなメリットがあるわけですよね。こういったタブレットならではのメリットを生かしていただいて、現場において定型的なデータ入力をしてもらって、それによって、現場における例えば低コストであるか、業務効率の改善を図っていくということが2つ目の利用とシナリオとして考えられるわけです。そして3つ目にご紹介をしたいのがカスタマーエクスペリエンス改善です。もともとタブレットというデバイスは、例えばお客様とのですねコミュニケーションの時に使うと、コミュニケーションツールとして非常に役立つツールです。そうした特性を生かして、例えばこんなアプリケーションを作ってみてはいかがでしょうか。よくタブレットの利用シナリオとしていわゆるペーパーレスであるとか、あるいはデジタルカタログというのは取り上げられますよね。確かにそれは重要です。でも確かにこういったですねデジタルカタログ作れば確かにできるんですけれども、それだけではなくて、例えばお客様との交渉中のところにここすごく重要ですと、でここ、特におすすめですよと一定のことを書いていただいて、もうちょっときれいに書けばいいんですけど、こちら側のところからですね、例えばお客様にその場でメールをメモ付きで送ったらどうですか。そうするとこれによってお客様に対しての、お客様に対して提供できる価値体験、これが大幅に改善されてくるということになるわけです。単純にペーパーレスにするというだけではなく、お客様のエクスペリエンスをどのように改善できるのかというのを考えていただくのが一つポイントになってくるわけです。さてこのように3つのですね、タブレットの典型的な活用シナリオについてお話をさせていただいたんですけれども、実際の現場においてタブレットの活用シナリオを考えるようでは、実際ものを作ってみる、あるいは触ってみるということが実は非常に重要です。そのようにすることによってよりリアルにですねタブレットがどういうふうに活用できるのかというのを考えることができるわけですが、その時にビジュアルスタジオを作ろうという場合になりますと、どうしても例えば時間がかかる、そういったようなケースもあると思います。ちょっと作りたい、あるいはプロトタイプ的に作りたい、デモアプリを作りたいといったような場合に役立つのが、こちら側でご紹介しているプロジェクトシエナというツールです。このプロジェクトシエナというツールは、実はタブレットアプリケーションを作るタブレットアプリケーションになっており、ビジュアルスタジオのように何でも作れるツールというわけではないんですけれども、一方で状況によっては非常にですね、使い勝手よくタブレットのアプリケーションを作ることができるツールになっています。ご存じない方も多いかと思いますので、ここで簡単にご紹介の方をさせていただきたいと思います。このプロジェクトシエナというツール、これはタブレットアプリケーションを作るタブレットアプリケーションになっておりますので、スタートメニューのところから立ち上げます。でそしてこちら側のところに部品群が並んでいまして、そしてこれをですね、クリックして部品を追加していくことができるようになっています。さて、ここで一つ、こんなものをお見せしましょう。皆様大好き、Excel でございます。このですね、Excel に今何があるのかというと、実はこちらのところにですね、カタログのデータが実は入っておりまして、今ですね、商品のカタログの中でもバックのですね、商品カタログがこのように、Excel でテーブル化されています。具体的には商品のアイテムの名前であるとか、価格であるとか、その色であるとか、あるいはその画像データの URL などがこのように格納されているというような形になっています。実はこのプロジェクトシエナでは、様々なデータを取り込んでタブレットアプリケーション化することができるようになっています。こちら側にありますように、Excel であるとか、Windows Azure のモバイルサービスであるとか、あるいは REST、あるいは SharePoint、様々なところからデータを取り込んで使うことができるようになっています。例えば、今の Excel のデータをこちら側取り込んでみましょう。このようにしますと、実は Excel のデータをこのようにシエナの中に取り込むことができます。そして、取り込んだ後はどうするのかというと、今取り込んだデータをデータバインドします。こちら側のギャラリーという機能を使っていただきますと、実はこれデータバインドが簡単にできるようになっておりまして、アイテムのところから今 バックですね、取り込んだバックの一覧をですね、こちら側のところで、表示をするということで、表示を行っていただきますと、このようにバックの一覧が表示され、しかもここからすぐに実行することができます。はい、実行。このようにすると、実はたったこれだけでタブレットアプリケーションができちゃうと。ちょっとこれだけですとあんまりですね、少し表示をカスタマイズとかしましょうかね。こちら側のところで、例えばちょっとこのですね、画像のサイズを少し変更するであるとか、あるいはこちら側のところにはバックって書かれてるんですけど、これだと全部バックですよね。これだとちょっとあんまりですので、カテゴリーではなくて、例えばアイテムの名前を表示しなさいというふうにカスタマイズを行うとどうでしょうか。このようにしていただけると、たったこれだけの作業で簡単にですね、表示をカスタマイズすることもできると。しかしこれちょっと商品の点数があまりにも多すぎて、ちょっと見切れませんよねと。ということであれば、例えばこんなことをしてみましょうか。今こちら側のところに一つ、ドロップダウンリストを追加しましょう。ドロップダウンリストをこちら側のところに追加をしまして、ちょっと見にくいと思いますので、サイズの方を、少し大きくしますね。サイズの方を例えば30ポイントぐらいに変更します。でそしてこの、ドロップダウンリストのところに紐付けるデータを指定するんですけれども、この紐付けるデータとしまして、こんなものを指定してみたいと思います。具体的にはここでディスティンクトという関数を使います。バックの中の色を取り出して違うものだけ表示をしなさいというふうに指定をする。そうするとどうなるのかというと、こちら側見てください。この Excel のテーブルのところにあったデータの中から色の違うものだけはピックアップされるという形になるわけです。さらにこの下側の一覧表示されているところがありますね。この一覧表示されているところで今バックをすべて表示してしまっているんですが、ここでフィルター関数というのを使います。バックの中のカラーがドロップダウンリストの中の選択されている項目の中の値と等しいものを引っこ抜いてこいというふうに指定をします。このようにして実行。このようにしていただきますと、たったこれだけの作業でこのように簡単にタブレットでフィルタリングを行うような、タブレットアプリケーションが簡単に出来上がってしまうということになるわけです。このようにプロジェクトシーナといったようなツールを使っていただきますと、すぐに実際に作って触れるようなタブレットアプリケーションが作れるということになるわけです。このプロジェクトシーナというツールに関しましては、明日の最終セッションのところで、より詳細にサーバー連携なども含めてお話の方をさせていただきたいと思いますので、興味がある方は聞きに来ていただければと思います。では私の方からは以上とさせていただきまして、引き続きビジュアルスタジオの方の話に進んでいきたいと思います。井上さん、よろしくお願いします。
はい、皆様おはようございます。マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております井上明と申します。本日私の方からはビジュアルスタジオとマイクロソフトアジュールで皆様のアプリケーション開発スタイルがどのように変わっていくのか、デモを交えてご紹介していきたいと思います。皆様マイクロソフトアジュールお使いでしょうか。マイクロソフトアジュールはマイクロソフトのインフラストラクチャー、クラウドインフラストラクチャーをベースにして、仮想マシンといった IaaS、IaaS のサービスであったり、ウェブサイトといったパースのサービスなど、さまざまなサービスを提供させていただいております。そして、ビジュアルスタジオや .NET はもちろんのこと、Java、Git、Node.js、PHP など、さまざまな開発言語やツールをサポートしています。皆様がアプリケーションをビジュアルスタジオで開発します。そしてチームファンデーションサーバーのクラウドサービス版であるビジュアルスタジオオンラインを使って、ソースコード、プロジェクト管理からビルド、そして自動テスト、さらにはマイクロソフトアジュールへの自動デプロイなども行えるようになっています。継続的インテグレーションを行っていくことができるんですね。さらに新しいアジュールの管理プレビューポータルでは、アプリケーションの運用監視管理などがよりやりやすくなってきています。それではデモの方をご覧いただきたいと思います。はい、デモマシーンに切り替えていきますね。はい、こちらビジュアルスタジオ2013アップデート2に Azure SDK 2.3 の環境になっています。皆様お使いでしょうか。まずサーバーエクスプローラー見ていきますね。サーバーエクスプローラーからマイクロソフト Azure のさまざまなサービスにアクセスしていくことができます。例えばウェブサイト、私のアカウント、サブスクリプションの中に今この2つのウェブサイトがあります。で、例えば1つウェブサイトノードを開いていきますね。するとこのウェブサイト上にあるさまざまなファイルであったりログファイルなどもここから見ていくことができます。さらに右クリックをしてリモートデバッグへの を行ったり、ストリーミングのログを表示させたりすることも可能になっているんですね。では、一つプロジェクトを作っていきたいと思います。ASP.NET のウェブアプリケーションを一つ作っていきますね。はい、ダイアログの右下ご確認ください。Azure のウェブサイトや仮想マシンといったサービスをこのダイアログからプロジェクトを作る段階でもう一緒に作って、このプロジェクトに関連付けていくことができるんですね。今日はここでウェブサイトを選んで次へ行きましょう。すると次、ウェブサイトの設定ですね、サイト名を入力して、さらにこちらデータベースのリージョンを選んでいくことができますね。今日は早速日本、東日本のデータセンター使っていきましょうか。で、OK をしていきます。するとこの時点でプロジェクトが作成されると同時に Azure 上にウェブサイトも生成されてきています。一つウェブページを作っていきますね。今日お時間の関係であらかじめ作った HTML ファイルを使っていきたいと思います。ではプロジェクト上にドラッグ&ドロップして追加しましょう。そうこうしているうちに Azure ウェブサイトも出来上がってますね。準備が完了しました。ではもうこのまま発行していきます。はい、さまざまな設定をデプロイの設定を行っていて、最後に発行ボタンを押す。するともう数秒でサイトが立ち上がってきています。はい、こちら URL 確認していきましょう。azurewebsites.net になってますね。もうこの時点で Azure 上で今作ったウェブページが表示されている形になります。さて、ではここから一つサンプルのアプリケーションとしてオンラインショップの管理者用の注文モニターウェブアプリケーションと、今日はこちらの方の55インチのパネルを使っていきたいと思います。こちらパーセプティブピクセル、通称 PPI と呼ばれるマイクロソフトが提供させていただいております多点タッチ対応の大型タッチディスプレイになっていますね。ではまずクライアントの注文アプリケーションをご覧ください。デコードフーズワンタッチ注文というアプリケーションです。で、皆様は上のウェブブラウザ、注文モニターをご覧くださいね。例えば、ちょっとイチゴが食べたいな、ワンクリックします。と、イチゴ注文が入りましたね。では、ちょっとヘルシー、健康に気をつけて、果物ジュースとかですね。とか、じゃあパンをパンパンパンパンといきましょう。とかですね。ワンタッチで注文できてしまう、なんとも恐ろしいアプリケーションですけども、今日は、はい、今日はこのアプリケーションの解説ではなくて、プロジェクト管理の方を見ていきたいと思います。ちなみにこのアプリケーション、ASP.NET の SignalR というテクノロジーで作られているものです。では、Visual Studio 側のプロジェクトを見ていきますね。こちらの方が Visual Studio で今ご覧いただいたアプリケーションのプロジェクトになります。こちらの方は、ビジュアルスタジオオンラインでプロジェクトソースコード管理がされています。さらに自動化、ビルド、テストなどの自動化、そして Azure までのデプロイをビルド定義として定義をしています。ではチームサイトの方を見ていきましょうか。ビジュアルスタジオオンラインのチームプロジェクトのサイトを見ていきます。はい、こちら URL ビジュアルスタジオ .com になりますね。こちらの方では当然のことながらソースコードをブラウザ上でもちろん見ていくことができます。さらにはバックログアイテムなども管理したり見ていくことができますね。おっと、ここで一つ注文モニターのタイトルが開発コード名になっているというバグレポートが上がっています。ちょっと詳細を見てみましょうか。はい、あ、そうですね、スクリーンショットが貼ってありますけども、本来ならばデコードフーズとなるところがホゲホゲフーズになってますね。ではこれを早速修正していきましょう。ビジュアルスタジオの方に戻りますね。で、本来ならばビジュアルスタジオの中で修正箇所、ソースコードを探して修正かけていくかと思いますけども、本日はビジュアルスタジオの新機能、ブラウザーリンクと拡張機能である Web Essentials の機能を使って修正をかけていきたいと思います。それではまずこのローカル環境でアプリケーションを実行していきます。はい、実行されましたね。本日は Chrome ブラウザに Chrome を使っています。 Visual Studio ではさまざまなブラウザを、実行時、ビルド時、テスト時にも使っていくことができるようになっているんですね。今日は Chrome を使っていきましょう。ではちょっと見やすいように余計なウィンドウを消します。でブラウザー側でコントロールキーを押します。 すると画面下に Web Essentials のメニューが出てくるんですね。こちらでデザインをします。でマウスをホバーしていくと Visual Studio 側に関連したソースコードが反転表示されているのをご確認できますでしょうかですね。ではタイトルホゲホゲフーズのところを探して、ここですね。じゃこのままクリックをしてブラウザ上で編集を引きましょう。ビジュアルスタジオ側とブラウザ側の編集連動しているのをご確認いただけますかね。はい、ではここで本来の名前でコードフーズに修正をしました。ではもうブラウザを閉じてしまって修正が完了しました。では実際にこのソースコードの修正をビジュアルスタジオオンライン側に反映をしていきたいと思います。本日はこのプロジェクト、ソースコード管理システム、そして Git を使っていますので、まずはこの私のローカル環境にある Git のリポジトリにソースコードをコミットしていきます。コミットします。で、コミットが完了しましたね。この後、Visual Studio Online 側のリモートの Git のリポジトリと同期を取っていきます。同期ボタンを押しますね。同期を取りました。でこれで Visual Studio Online 側と同期が取られて、ソースコードの修正が完了した形になります。この後 Visual Studio Online 側ではビルド、そして自動テスト、さらに Azure への自動デプロイが走る形になっています。それでは続きまして、もう一度こちらの方のパネルに戻りまして、今、作ったアプリケーションの状態を Azure の管理ポータルから見ていきたいと思います。はい、こちらですね、マイクロソフト Azure の新しいプレビューポータルになります。さまざまな情報が一元管理できるような形でダッシュボード表示される形になりますね。Azure の現在のサービスの状況であったり、私の課金の情報なども見ていくことができるようになっています。それでは今、プロジェクトの状態を見ていきましょう。先ほどソースコードを修正したチームプロジェクトの状態もこちらのウィンドウからさまざまな情報を見ていくことができますね。先ほどソースコードを修正して自動ビルドが走っています。少し詳細を見ていきましょう。はい、こちらのアイコン動いているのをご確認いただけますかね。実際に継続的インテグレーションという形で自動ビルド、テスト、さらには Azure のデプロイが進んでいる形になっています。はい、続きまして、では実際にですね、ウェブサイト管理者用の注文モニターの稼働状況を見ていきたいと思います。はい、こちらの方のウェブアプリケーションの稼働状況もですね、やはりダッシュボード形式で一元管理をしていろいろな情報を見ていくことができます。アクセスの状況であったり、 HTTP のリクエストのエラーの情報であったり、例えばちょっと小さいデスクトのスケールの状態とか、アクセスされているブラウザーの種別などもここから一元管理できるんですね。はい、この展示ですね、ぜひ展示エリアの方でもこのディスプレイのまま移動して展示もしますので、ぜひご覧になっていってください。という形で、ビジュアルスタジオを使って開発を行います。さらにはビジュアルスタジオオンラインを使ってプロジェクト管理、ソースコード管理を行って、ビルド、テスト、さらには Azure への自動配置までもが可能です。そしてビジュアルスタジオとともにマイクロソフト Azure の新しいプレビューポータルを使うことで、今まで以上により管理、アプリケーションの運用管理がやりやすくなってきているんですね。ぜひビジュアルスタジオとマイクロソフト Azure を使った新しい DevOps の世界、皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。ということで、私の方のセッション、お話は以上になりますけれども、ここで最後に一つだけですね、もう一つアプリケーションをご覧いただきたいと思います。こちらですね。はい、何かグラフ表示がされていますね。これ何でしょうね。こちらの方、エヴァンジェリストの太田の方に、ご説明していただきましょうか。太田さん、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの太田博です。 いや今ちょっとドキドキしてました
が、ドキドキしましたね。
はい、今ご覧になっているこのグラフ、このトラックに搭載されている加速度センサーとジャイロセンサーのデータをインターネットを通じてシグナル R プロトコルでマイクロソフト Azure の日本のデータセンターにデータを送ってます。そして ASP.net で作ったウェブアプリで表示してます。結構私にはこう動かしてますけど、でリアルタイム動いてますけども、かなりの、ね、あの応答性ですね。今ちょこちょこと動いてるんですが、これ今井上明さんがウェブの方で、遠隔操作でステアリングをちょろちょろっと動かしています。今私が出てきた時にはこの、東芝さんのですねタブレットに仕込まれたストアアプリで、リモコンローカルでリモコンしてたんですけれども、まあ、それだけでなく遠隔で、も操作ができるといったデモをお見せしました。はい、組み込み機器、そしてクラウド、そしてクライアント、インターネットオブシングスの基本構成のデモをお見せしました。皆さん、まあ、インターネットオブシングスっていうとなんかよくわからないっていう方はいらっしゃるかもしれないですけども、これイメージがいたでしょうか。ちなみにこのトラックですね、農業工業、東京農業工業大学の坂本隆一さんという学生さんが、組み立てとそれからハードウェアの設定をしてくれました。どうもありがとう。さて次にもう一つデモをお見せします。はい、次はですね、株式会社コムサイト様が開発中の、オールシステムフォアファミリーケアというシステムです。こちらのシステムですね、センサーが装備された家とヘルスケアデバイスの連携ソリューションです。今カメラで、見えてますけども、井上明さんがつけているのが A&D 様が提供している Bluetooth Low Energy GUT Profile で Windows Store アプリと連携する血圧計です。じゃあ実際測ってみてください。
はい、
そして、皆さん測っている間に、こちらの方ですね、スクリーンの方を注目してください。こちら家の模型になっています。で左下のドアを見ててください。でこれドアセンサーです。これ開けるとドアが、開きます。ちょっと時間がやってます。これ確実に開きます。はい、ちょ、これポーリングかけてますんで、あ、来ますね。開きましたね。よかったです。はい、で家に入って閉めます。はい、で家に入ったらちょっと暗いので電気つけます。はい、リアルにこう違うでついて。表示がですね、表示がそのうち明かりがついたよっていうふうに表示がされます。
お父さん血圧、
はい、あ、来ましたね、はい、ちょっと電気消しておきますね。で他にも、まあ、温度湿度といったいろんなセンサーがあるんですが、来ましたね、最高血圧120、
はい、
普通じゃないですか普通ちょっと緊張して200ぐらいいくからと思ったんですが、
いや
行かないですね、
はい、
あのアイアンハートという称号を送らせていただきます井上明さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今お見せしているこのデータですね、ここにいろいろたくさんセンサーが置いてあるんですけども、これが、Azure の方にデータセンターの方にデータが蓄積されて、それを Windows Store アプリで表示をしているというものです。ここのセンサーのデータですね、それは単なるセンサーの計測値なんですが、こうやって組み合わせていくと、見守りサービスとか健康管理とか留守宅の警備のシステムっていったようなシナリオが出てくると、まあ、そんな感じでなっていきます。これが、まあ、インターネットオブシングスですね。はい、で今2つデモをお見せしましたが、このデモ展示会場隣にありますけれども、展示会場入って左奥のところにですね、インターネットオブシングスっていう、ブースがあります。そこで展示をしていますので、お時間ある方はぜひいらしてください。それからインターネットオブシングスに関するお話、をですね、明日、昼一のセッションルーム F で私が担当しますので、ご興味ある方ぜひ、来ていただければと思います。はい、ではインターネットオブシングスを構成する、重要な要素の一つの組み込みデバイスの方の、プラットフォームの話に移ります。POS 端末、それから ATM、FA 機器、医療機器、 それから業務端末カーナビと、マイクロソフトは Windows Embedded っていうブランドで非常に多くの、さまざまな OS を、さまざまな領域に提供しています。結構かなり多く使われています。ただ皆さん、それよりちっちゃなデバイス、例えばですね、最近流行っているウェアラブルデバイスってすごいちっちゃいですね。それからセンサーを計測するようなデバイスとか、それからモーターをですね、こう回していくようなデバイス、ああいったものはすごく小さいやつに対してマイクロソフトはテクノロジー提供してないんじゃないかって思われている方結構いらっしゃるのかなと思います。そういった例えばラムが数十キロバイト、まあ、50キロバイトとかね、そこから、数百キロ、まあ、100キロから200キロぐらいの領域で動くハードウェア向けにマイクロソフトは .NET マイクロフレームワークというファームウェアをオープンソースで提供しています。 .NET マイクロフレームワークをお使いいただくと、すごく小さなハードウェアでも C シャープやビジュアルベーシックでプログラムが書けて、ビジュアルスタジオでプログラムを開発することが可能になります。またさらに .NET マイクロフレームワーク、こちらいろんな CPU、 いろんなハードウェアにポーティングが可能です。先ほどですねお見せした、このトラック、ここに CPU ボードが載っているんですが、こちらもですね、もちろん .NET マイクロフレームワークで制御しています。これ GHI エレクトロニクスという会社の、FEZ シリーズというボード群を使っているんですが、ここの CPU ボードだいたい1万2000円ぐらいで、全体でまあ3万円弱か強ぐらいですね。でこれ皆さんですねご購入いただけます。で、そうですね、もっと安いボードもいくつかあります。だいたいそうですね9000円から1万円もあれば、クラウドと連携する組み込み機器の方がですね、工作で開発できるんじゃないかなと、まあ、そんな規模感ですね。ぜひですね皆さんチャレンジしてみてください。このトラックを制御している開発環境を次にご紹介します。はい、.NET マイクロフレームワークをさらに便利に使いやすくするテクノロジー、 .NET ガジェッターという SDK も入ったビジュアルスタジオです。これ今映していたボードがですねビジュアルスタジオの中に見えてます。ジャイロとかって見えますよね。これジャイロセンサーですね。で、フェズスパイダーというのが CPU ボードです。こんな風にですね、デスクトップ系とかウェブアプリの UI をデザインするような感覚で GUI でハードウェアの設計も可能な環境です。そしてこちら側、左側のツールボックス、こちらにセンサーとかモーター駆動とか、それからアンプとかですね、実にさまざまな、まあ、Zigbee とか Wi-Fi とか実にさまざまな部品がここに入っています。試しにこれ追加してみましょう。テンプレチャーヒューミディティ、温度湿度センサーですね。はい、出ました。で、ソケットありますけどどこにつなげばいいのか分かんないですね。右クリックをしてコネクトオールモジュール、あ、14番ピンにつなげばいいんだ。これね、ハンダ付けが不得意な人でも簡単に、組み立てられます。そしてここにテンプレチャーヒューミディティとかディスプレイ N18 とかいろいろ名前がついてますけども、これがボードに、プログラムでアクセスするときの変数名になります。では IT 系の皆さんが目に馴染んでる C シャープのテキストエディターを開きます。こちらの方で、出てきますね。インテリセンス聞きますね。テンプレチャーヒューミディティでピリオドを押すと、あ、なんかリクエストメジャーメンツ、これやるともう測れんじゃないのっていう感じですよね。はい、これでもうすでに温度湿度を取り出す制御コードができました。あとは USB でボードをつないで F5 実行するとボードの方にプログラムが行って、で、デバッグ可能です。ソースコードレベルデバッグも可能です。まあ、こんな開発環境を使ったおかげで、このトラックのシステムも、通算すると丸1日かかってないですかね。まあ、そんな感じで、作っていけます。はい、今ご紹介していた GHI エレクトロニクスのフェズシリーズの他にもネットデュイノをはじめとしていろんなデバイスにですね今 .NET マイクロフレームガジェッターのポーティングを進んでいます。で、今日さらにご紹介するのが株式会社アフレル様とデバイスドライバーズ様が協力のご協力により、学習向けロボットでとても有名なレゴマインドステム EV3 ですね。ちょっと電源入れますね。 EV3、 こちらにも .NET マイクロフレームワークのポーティングが今進んでいます。で、だから今チロッとこう光ってますよね。ピッといろいろ変わってますね。これ C シャープで制御しています。はい、さらに、こちらにありますインテル様の小さなハードウェア向けの、CPU クォークが乗ったガリレオボード、この上でも Windows のカーネルが動き出していると、まあ、そういう時代になってきています。はい、以上ですね、インターネットオブシングスのデモ、それから、組み込み機器向けのテクノロジーについて紹介してきました。マイクロソフトはすごく小さな領域から、雲の果てまでですね、プラットフォームと、開発環境を提供しています。実に興味深いですね。はい、皆さんのですね、スキルの活躍の場がどんどんどんどん広がっていきます。組み込み開発者の皆さんも IT 開発者の皆さんも、マイクロソフトのインターネットオブシングスに注目をしていてください。はい、以上で私のセッションをおしまいです。次は安藤さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。安藤でございます。ここまでですね、モバイルファースト、クラウドファーストのマイクロソフトのシナリオをご覧いただきましたけれども、重要なお話が一つ抜けてるんですね。それ何かと言いますと、セキュリティですね。セキュリティ、英語で言うとセキュリティですかねコルタナも真っ青ですけどねセキュリティの話が抜けていまして、そのセキュリティの中でも特に重要なものは何かと言いますと、当然認証基盤が重要です。ごめんなさい失礼しました。認証基盤が重要です。で、認証基盤といいますとどんなものがあるのか。オンプレミスですと Windows サーバーアクティブディレクトリ、これはもうおなじみですよね。皆さんもお使いいただいていると思います。で、クラウドにも実はですね、認証基盤があるんですね。それ何かといいますと、 Microsoft Azure アクティブディレクトリという認証基盤があります。アイデンティティプロバイダーと言ってますね、がありまして、これらによってクラウドのアプリケーション、それからオンプレミスのアプリケーションを認証していくと、セキュリティ上管理していくということになるんですが、これ別々に管理しますとですね、ちょっと管理コストも増えますし、それからオンプレミスで培ってきたセキュリティポリシー、 IT ガバナンス、これがクラウドに伝播しないんですね。これはこれで困ってしまう。じゃあどうするか。こうします。両者をつなげてハイブリッドなアイデンティティプロバイダー環境を作り上げるというところがとても重要なんですね。そのハイブリッドなアイデンティティプロバイダー環境はどういうものなのか、実際に見ていただきましょう。今ご覧いただいているデバイス、おなじみ iPad なんですが、これから iPad でアプリケーションを実行します。どんなアプリケーションかといいますと、Microsoft Azure Remote Appというサービスがあります。これ何かというと、クラウド上にアプリケーション、業務アプリケーションをインストールしておいて、それをリモートデスクトップでデバイスに転送して使用するというものですね。で、今回は Office 2013使っていますね。Office for iPad ではありません。 Office 2013です。ここでサイン画面が表示されます。今これから入力する ID というのは、本当は Azure Active Directory の ID なんですが、ここではですね、オンプレミスの Windows サーバーの Active Directory のID を入力します。入りましたと。で、しばらくしますと、この contoso.jp.com という、サフィックスですね、こいつを認識してオンプレミスの認証基盤に自動的に転送してくれます。転送してくれます。ちょっと遅いですね転送してくれます。で、転送してくれますと、オンプレミスの認証画面が出てきますので、出てきました、お待たせいたしました。ここでパスワードを入力します。ここで入力するパスワードは 何かと言いますと、普段皆さんが Windows クライアントで入力しているアクティブディレクトリードメインのパスワードですね。 ID がもう入ってますので、パスワードだけ入れましょう。あ、やばい、パスワード見えてしまった。パスワード入れますと、これでサインインが行われまして、サインインが完了しますと、それがオンプレミスの認証が Azure Active Directory に伝わりまして、 Azure Active Directory からアプリケーションのリストが転送されてきます。もうちょっとですかね、アプリケーションのリストが転送されてきますと、そこに今回表示されているのは Excel 2013、皆さん大好き Excel 2013、それから PowerPoint の2013、それで Word の2013が表示されるということですね。もうちょっと見てみましょう。出てきましたね、アプリケーション出てきました。このように、ハイブリッドな認証基盤を使用しますと、 クラウド上のアプリケーションであってもオンプレミスの ID パスワードを使って利用することができるわけですね。まあ、これほっときますとですね、パワーポイント起動しますけれども、まあ、これ時間がないのでちょっと先進みますね。で、同じようなことはですね、失礼しました。同じようなことは、これは Windows 8.1 でも当然行えます。Windows 8.1、ちょっとサインしておきましょうね。Windows 8.1 でも当然行えるんですが、これちょっと考えてみてください。さまざまなモバイルデバイスから企業が提供するアプリケーションにアクセスできる。これとても便利ですよね。便利なんですけれども、ちょっと嫌なことがありますよね。ユーザーが ID とパスワードを知っていれば、どんなデバイスからでもアクセスできてしまったらどうでしょう。ユーザーは嬉しいかもしれませんけども、管理者気持ち悪いですよね。例えばですよ、漫画喫茶に行って、漫画喫茶の端末で、PC で社内のアプリケーションを利用しました。ID、パスワードを知ってるから当然利用できます。で、場所もクラウドですからね、クラウドですからファイアウォール関係ありませんから、使えてしまいますよね。使えました。で、それをサインアウトしないで帰ってしまいました。その後誰かが入って使ってしまう可能性があるわけなので、ここで重要なのは、デバイスを認証するという仕組みが重要になってきます。デバイスを認証する。Windows Server 2012R2 にはですね、デバイス認証機能というものが新しく実装されました。これはもともとあった Active Directory ドメイン内のデバイス認証ではなくて、モバイルデバイスを認証するという仕組みです。これちょっと有効にしておきましょう。今画面に表示しておりますのは、これは覚えなくていいですよ。Active Directory Federation Service というですね、若干マニアックなサービスなんですけども、これのデバイス認証機能を有効にします。ちょっと PowerShell を使用して有効にします。はい、もう有効になりました。有効になりましたので、この状態で今度は Windows 8からアプリケーションにアクセスしてみますね。Windows 8からアプリケーションにアクセスしてみます。時間短縮のためにですね、いきなりオンプレミスのアイデンティティプロバイダーを使用します。ID を入れて、パスワードを入れました。どうなるかと言いますと、当然こうなります。このデバイスは、企業が知らないモバイルのデバイスなのでサインインできないんですね。デバイス認証に失敗したんですよ。お前なんか知らないよって言われたんですね。じゃあどうするか。このモバイルデバイスを企業が知ってる状態にしてあげるんですね。どうすれば知ってる状態になるのかと言いますと、こうします。Windows 8.1 の場合には、ワークプレイスジョインという機能を使用します。設定画面で、ネットワークの社内ネットワーク。ここで ID 入力しましょう。アットマーク。.com ですね、参加する。で、参加するときに必要な ID パスワードを入力します。入力しますと、これで参加完了です。もちろんこれは権限がないとできないんですけどね、ワークプレスジョインができるように権限を与えてあります。与えますと、これでこのデバイスがオンプレミスのアクティブディレクトリに登録されました。で、登録された状態でもう一度アプリケーションにアクセスしてみましょう。今度は別のアプリケーションに行きましょうね。 Azure 上のアプリケーションです。 ID 入れます。合ってるかな、はい、今何が起きたかと言いますと、クラウド上の認証の画面に ID を入力したら、これがオンプレミスの ID なのでリダイレクトされてきたんですね。リダイレクトされてきまして、ここでオンプレミスのパスワードを入力します。おなじみのパスワードを入力します。入力しますと表示されたのはこんな画面。本当はここでアプリケーションが表示されなければいけないんですが、実はですね、今入力した ID に対してはマルチファクター認証を有効にしてあります。マルチファクター認証とは何かと言いますと、ユーザーパスワード、デバイス認証に加えてもういくつか認証要素を入れなさいよということなんですね。ちょっと拡大しておきますと、まあ、こんな画面が表示されてますね。さらに認証しなさいという意味なんですけども、じゃあこの認証何が使えるのか、スマートフォンが使えます。設定しておきますと、電話がかかってきて、そのスマートフォンの指示に従って操作を、電話の指示に従って操作を行って認証を完了するということのほかに、ワンタイムパスワードも使います。で、今回ワンタイムパスワードを使ってみましょう。ちょっと。ワンタイムパスワードのアプリケーションは iPad に入れてありますので、iPad の方でやってみましょう。今、オフィス表示されてますね。まあ、こんなふうにオフィスが表示されるわけですね。ちょっと起動します。終了しますね。そうか、これ Windows 8じゃないんだ。ごめんなさいね。すみません。失礼しました。慣れてないもんですからすいません。これを終わらすには、はいはい、これですね。マルチファクター認証のアプリケーションが今表示されています。で、少しほっときますと、このようにですね、ワンタイムパスワードの、承認画面が出てきます。ここで認証とやりますと、これでワンタイムパスワード認証完了ですね。完了しますと元の画面に戻りますね。戻ると、おお、タイムアウトが発生しているすいませんね。よいしょと、もう一度、よしと、もう一度行きましょう。よしと、 811088811088、ダンと、よしと、今入れました。でほっときますと認証が完了しまして、クラウド上のアプリケーションが表示されます。すみません、これはですね、時々ちょっと出ちゃうんですね、ごめんなさいね。よしと、よし、はい、これでアプリケーション表示されました。でこのようにしてですね、オンプレミスとクラウドのアイデンティティ基盤をガッと結びつけてハイブリッド IDP というものを構築しておきますと、オンプレミスで認証した結果をクラウドに伝播して、クラウド上のアプリケーションを安全に利用できるということができるんですね。で今表示されているアプリケーション、これ何かと言いますと、 Azure が提供していますアクセスパネルというものです。アクセスパネルというのはですね、まあ、いわばですね、PC のデスクトップみたいなものですね。ここにアイコンを並べておいて、業務で使用するアプリケーションのアイコンを並べておいて、このアイコンをクリックして業務を起動するというものです。ここに何が表示されているか分かりになりますかね。 Salesforce ありますね。 Salesforce 業務で Salesforce 使ってるんですね、コントソール JP はですね。なので Salesforce これクリックしましょう。通常は Salesforce のサイン画面が出てきますけれども、今回どうなるかと言いますと、Salesforce の画面がいきなり出てくるんですね。これ何かというと、オンプレミスで認証した結果が Azure Active Directory に伝わり、 Azure Active Directory から Salesforce に認証情報が伝わったんですね。つまりシングルサインができてるんですね。でこのようにしまして、さまざまなアプリケーションを企業に取り込むためには、ハイブリッドアイデンティティプロバイダーというものを実装することにより、オンプレミスが持っているですね、セキュリティのポリシーですとか IT ガバナンスというものを広くさまざまなアプリケーションに伝播することができるということになります。でこういった仕組みというのはちょっとですね、面倒くさいと思われるかもしれませんけれども、実はですね、今後10年とか15年先の IT を考える上ではとても重要な仕組みなんですね。ぜひ皆様一歩踏み出していただければと思います。以上でございます。ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。4人のスピーカーの皆様、素晴らしいデモだったと思うんですけど、あまりにキャラクターが違うので、もう後ろでクスクス笑っておりましたが、ということで4つの、モバイルファースト、クラウドファーストがエンタープライズの世界にも適用できますよということを実際のデモで見ていただきました。でそんなに遠い未来ではないんですね。もうすでにある機能です。すでに実現していることです。ぜひやってみてください。そして皆さんをご支援するためのさまざまなプログラムというのを私どもご用意しています。左上のところに URL がございますので、ぜひここの URL に行ってみてください。特にこの半年ほど、1年ですかね、私ども力入れてますのがですね、このマイクロソフトバーチャルアカデミーというものなんです。ご存知でしょうか。オンラインの無料のテクニカルトレーニングです。30秒ものから10時間ものまで、30秒で誰でも分かる Azure からですね、 C シャープの、10時間ぐらいのですね、プログラミングの基礎、あるいは受験対策講座、いろんなものが日本語でございます。私どものエヴァンジェリストが一生懸命コンテンツ作ってますので、ぜひここに行って新しい技術を学んでみてください。そして新しいスキルを身につけていただいたら、ぜひ新しい活躍の場を、皆様にもご提供できたらいいなということで、今日はパートナー様をご紹介したいと思います。日本最大級のクラウドソーシングサービス、クラウドワークスの吉田社長です。吉田さん、どうぞ。
どうも皆さんこんにちは。クラウドワークス吉田と申します。本日はよろしくお願いいたします。クラウドワークス、皆さんまだまだご存じない方いらっしゃると思いますので、ちょっと簡単にご紹介をさせてください。クラウドワークスはクラウドソーシングというジャンルのサービスの日本最大級のサービスになってます。でクラウドソーシングはですね、クラウドというのは皆さんがよく耳にされる雲のクラウドではなく、群衆のクラウド、CROWD ですね、に対してアウトソーシングするという意味の造語でですね、アメリカの方では10年ほど前からですね、本格的に活用が始まっています。これはですね、どういうサービスかというと、ネットの向こうに16万人、今クラウドワークスで16万人の個人のエンジニア、デザイナーが待機をしていて、そこに対して企業の皆さんがですね、最短15分でアクセスをして、エンジニアのリソースが立ち上がると というサービスになっています。先ほどまでのマイクロソフトさんのプレゼンにもありました通りですね、あらゆるリソースが今オンラインで手軽に手に入る時なんですが、その中でも人材に関してはですね、まだまだ今こう人材紹介を使っても 2,3 ヶ月かかったり、派遣を使っても1ヶ月かかったりっていう中で、我々はオンラインにいる人材をですね、最短15分で提供するというサービスを提供します。これはですね、70種類のプロ、システムエンジニア、アプリエンジニア、ウェブデザイナーがですね、待機をしておりまして、現在3万社にご利用いただいています。行政では経済産業省、国土交通省、そしてソニーさんや小田急さん、ベネッセさん、そういった大企業の皆さんがこういったサービスをご利用いただいています。矢野経済研究所のデータではですね、日本のクラウドソーシング市場、いよいよ黎明期を迎えてですね、2017年には1400億円、さらに我々の試算ではですね、10年後の2023年には1兆円市場になるというふうに言われております。でその中でですね、今この働く個人というのはですね、我々クラウドワークスは21世紀の新しいワークスタイルを提供するということで、個人をいろいろその働く環境のインフラを整備しております。それでですね、企業に属さない個人が自由に働けるプラットフォームを作っておりまして、平均年齢は30歳ぐらいなんですが、それだけではなくてですね、60代70代、企業を退職された後、そのエンジニアのスキルを生かしてですね、在宅で大企業の仕事を受ける最高年齢85歳までクラウドワークスで活躍しています。そういった方々に対して仕事だけではなくてですね、教育と社会保障の三軸からインフラを整備しようと思っておりまして、そこの中でマイクロソフト様にはですね、教育の分野で多大なるご支援をいただいております。こちらご覧いただくと分かりますように、一番左側ですね、マイクロソフトのエヴァンジェリスト様をですね、日本全国のイベント会場に派遣をいただいておりまして、個人のスキルアップ支援ということを提供いただいています。そして真ん中はですね、マイクロソフト様のクラウドの環境利用体験プログラムをですね、提供いただいてまして、今までマイクロソフト様はこう企業にこう支援をされていたと思うんですけど、それをさらに個人に広げて広く提供いただいているというような形でございます。そしてですね、何よりも特筆すべきはですね、次のこのエンジニアバッジテストですね。このエンジニアバッジテストはですね、全国からどこでも時間と場所にとらわれず受講が可能な e ラーニング環境がございまして、そこに対して受講して認定されるとマイクロソフト様から認定のバッジが得られるという仕組みになっています。これはですね、非常に有意義な取り組みであると思ってまして、大企業の皆様が個人の力を活用するときに、マイクロソフト様が認定しているその認定のエンジニアに対して仕事が発注できると、従来企業間取引ですと企業が信頼を担保しましたが、個人に関しては社会的信用がないという問題に対してですね、マイクロソフト様が新しいそういった認定制度を提供いただいているという形でございます。そういった意味ではですね、本当に我々のようなこうベンチャースタートアップに対して、幅広いこういったご支援をいただいているマイクロソフト様にはですね、この場を借りて改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そして今後の展開なんですが、マイクロソフト様とはさまざまな協業の可能性をですね、今模索しておりまして、どんどん新しいプロジェクトを発表していく予定でございます。私たちは今後も共同でですね、今後のエンジニアのためにより良い働き方をするためのインフラ作りを行っていくことをお約束させていただきたいと思います。その内容につきましてはですね、今回ブースの方にも出展しておりますので、この最短15分で人材リソースが活用できるこのクラウドソーシングのクラウドワークス、ぜひ体験していただきたいと思いますので、お立ち寄りいただければと思います。本日はありがとうございました。
吉田さん、大変ありがとうございました。はい、ということでですね、キーノートもだいぶ押し詰まってまいりましたけれども、せっかく最初でお見せした Windows Phone、なんかちょっと技術情報お話足りないなという気がしまして、最後に Windows Phone といえばこの人、エヴァンジェリストの高橋忍さんからご紹介いたします。
お疲れ様です。だいぶ皆さんもお疲れかと思います。Windows Phone 担当しております高橋と申します。ちょっとクリッカーの方をお借りしますね。はい、前半のデモの方でも Windows Phone をご紹介させていただきました。まだね、日本でも登場まだですけども、我々開発者の方にはですね、これからこのデコード機械に、技術情報をどんどん展開していきたいなと思います。この Windows Phone 8.1 どういったプラットフォームなのか、Windows Phone 自体がですね、 ユーザーの情報をいかに取り出しやすいか、こういったコンセプトで作られているものなんですが、まあ、アプリケーションにとっても同じですね。面白いところがあります。アプリケーション、まあ、ユーザーにとってはね、起動して遊んで使って終了する、まあ、そういったところが基本スタイルです。ただ皆さんのアプリケーションをさらにユーザーに伝える、ユーザーに情報を届けるためのインターフェースがたくさんあるんですね。左から見ていくと Windows 8でもおなじみになってきたタイル、ここに、まあ、ある意味ですね、アプリケーションの第二のウィンドウですよね。こちらにさまざまな情報、今まで以上にですね、いろんな情報を届けることができます。ロックスクリーン、まあ、通常であればね、OS のものなんですが、ここにも皆さんのアプリケーションから情報や数字といったものをいろいろ伝えることがですね、OS の中には実はアプリケーションの価値を高めるためのいろいろなユーザーインターフェースが入っています。アプリケーションから見ると非常に面白いOS になってます。そして Windows Phone 8.1 になって大きく変わった部分、これがユニバーサルアプリケーション。どういうことかというと、もともと Windows Phone と Windows 8のアプリケーションプラットフォーム別だったんですね。で、実は Phone 8からカーネルが一緒になったところもあるんですが、実はこの 8.1、 両方のバージョンが 8.1 になったというのは数字が同じだけではないんですね。ほぼ API が一緒になりました。それによって何ができたかというと、Windows 8のソースコードがほぼそのまんまと言っていいくらい持ってきて、本のアプリケーションとして使うことができるんですね。アプリケーションを作られている方、これがどれだけすごいことかというのはお分かりいただけると思います。今皆さんが作っている、これから皆さんが作る Windows 8のアプリケーション、さあ日本で Windows Phone が始まった、すぐにですね、本のアプリケーションとしてリリースすることができます。これからですね、デコーザー始めて、いろいろな技術情報をマイクロソフトからもお届けしますので、ぜひ Windows Phone の方も興味持っていただければと思います。ではこの Windows Phone は私から伊藤勝さんの方に託したいと思います。よろしくお願いいたします。
ということでですね、いよいよ基調講演が昨日とこれで終わりまして、技術付けの2日間が始まります。で、私たちは本日のこのイベントのために、最初にも言いましたが、ものすごいパッションと深い思い、大きな思いを持ってイベントを作りました。その思いがどんなものなのか、ビデオにまとめましたので最後にご覧ください。